Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました。壱岐島ポッドキャスト第268回ということで、うん、MC の石本です、うん、そして福山先生、あれはダメですよ。
わかりました。
そしてもう一方、この方です、う
ん、タミフルです。
あ、なるほど、流行ってますね。
はいはい、やってます。今日ですね、はい、いや昼に、はい、某箇所に録音に行ったんですけど、はいはい、その時なんかこう話を聞いてて、はい、とある方のお宅のお坊ちゃまが、はい、かかられたと、
はいはいはいはい、
タミフルを処方されたと、はい、でそうすると、はい、なんか冷蔵庫を開けて、はい、シャンプーシャンプーって言ってたみたいですよ。
ああ、なるほど。
なんか今日聞きますよね、
タミフル飲酒報道
ってやつですね、はい、だからえ、それは危なかったんじゃないのって話になって、うん、なんかほら飛び降りたとかいう話ありますよ ね、 ありますよね。
だからなかなか2階に寝かせるのは怖いねとかですね、そういうの
を、はい、いや、やっぱそうなんだって話になって、
だからなかなか因果関係としてははっきり分かんないけど、まあ高熱でうなされてるところっていうところも一つあるのかもしれない、まあ、
みんながみんな出てるわけじゃない、
そうなんですよね。だからそこだけは何とも言えないところではあるんでしょうけども、うん、でも本当にインフルエンザまだまだまだまだ流行っておりますので、はい、
みんな結構かかってます
よね。かかってます
よ ね、 ね、はい、打ってる人も結構かかってますもんね。
そうですね、うん、まあそんな中、ね、罹患された方の接種率、
はい、
予防接種率はですね、はい、ちょっと今日とある問い合わせがありましたので、ちょっとリストがあります。パーッとこう見てみたらですね、うん、やっぱり3割から4割弱ぐらいなんですよね、罹患されて接種して罹患されて、はいはいはい、逆に6、7割、7割の方は、うん、接種してないから罹患したという方がやっぱり
それ一番困りますよね。
だから壱岐全体の接種率っていうのは分かんないですけども、うん、それが分かればこれぐらいの割合の人が打ってたらやっぱりかかりにくくなってるとかですね、
う
ん、そういうのが
分かる
かもしれないですけど、そういうなんか、ね、はい、数字とかをちょっと どなたか
集団免疫っていう考え方を日本人少ないじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、俺かからないから大丈夫みたいなアホが間にいるんですよ。そういう人が自分は症状出てないけど、はい、撒き散らしていったりとかするわけですよ ね、
ですよね、
はい、で打ちたくても打ちない人もいるわけじゃないですか。
です、はい、
妊婦さんとか ね、 とかね、赤ちゃんとかね、はい、打てないので、だそういうのは打てる人が打って、はい、そこを守るっていう姿勢がないとダメですよね。
だから特に本当に今福山先生がおっしゃった通り、周りに妊婦さんがいる、子供さんがいるっていう方はですね、
う
ん、自分はかからないからじゃなくて持ち運ばないようにですね、そういうふうにちょっと、まあ、今福山先生がおっしゃった通り集団免疫ですね、それをちょっと意識していただけたらなと、うん、はい、思っておりますというところで、なんか毎週最近インフルエンザの啓蒙啓発番組になってますけども、はい、というところで、でちょっとニュースの方でも少し紹介することになるあるんですけども、うん、寒いですね。
寒い。本当寒いです今年は。
なんかちょっとニュースの方でいっぱい言っちゃったので、はいはい、もうオープニングでは寒い話はちょっと控えとこうと思うんですけども、うん、まあ、今月曜日の夕方、はい、夜にかけて撮ってるんですけども、はい、本当になんか昼ぐらいはですね、
すごい、
これちょっと積もっちゃうかなって思うぐらいですね、う
ん、雪の質がね、はい、あんま積もらないような雪だったから よかったような、
そうですね、
はい、あれ積もるタイプだったら結構積もる、
そうですよね、うん、もう結構量としては結構な量でしたもん ね、
うん、ね
で一瞬道路アスファルトの上も白くなった、
そうそう、白くなって
瞬間がありましたもんね。で、また啓発しますけども、皆さん水道ですね、
あ、そうですね、
ちょっと出すだけでもですね、うん、また、
まあ、家庭だったらね、お風呂にこう溜めるとか、はい、もったいないからですね、
は
い、
そうですね、そうそうそう、
もったいないから。
でやっぱり破裂してしまったらですね、うん、そこからこの時期破裂するときはみんないっぺんに破裂したりとかするので、
大変な、
はい、なかなか復旧まで時間かかるでしょうから、ということで、なんかいろいろ啓発してますけど、この
寒いからね、もう早く暖かくなってほしいですね。
そうですよね、うん、で暖かくといえばですね、うん、ちょっとまあ来週末にちょっと
20度ぐらいあるところ、
そう20度ぐらいのところに
20度超えてるところです、ね、
はい、飛ぶ予定なんですけども、あまりに寒くてですね、練習が全然できてなくて、先週ここでですね話した時、新春マラソン以来1回しか走ってないという話をしたと思うんですけども、はいはいはい、新春マラソン以来1回というところがまだ変わってないという、なん かですね、嫌な予感で、去年も全く同じパターンで、沖縄マラソンに臨んでですね、後半も失速も失速したっていう。
ね、はい、暑かったのもあったんじゃない
ですか。暑かったのもあったんですけども、ね、沖縄マラソン自体が、後半30キロがもう上り上り上り上りっていう感じなので、それもあるんですけども、で9時スタートなので、うん、後半がまあ12時、1時ぐらいになってくるので。
結構暑い時間帯になるんですね。
はい。なので、一緒に行くですね、K さん、はい、前半飛ばさないように。
K さん、
はい、アスパラの K さん。
なるほど。なんか最近、はい、結構出てますよね。好きなんですね。
はい、そうなんです。
ハマっちゃってるんです、ね。は
い。で、ポッドキャストで個人情報を漏らしすぎじゃないかって、K さんから指摘がありましたけども。
K さん、今度飲み会しましょう。
そうですね、それに臆することなく個人情報を漏らしていこうと。
うん、なるほど。
はい、思っておりますので、うん、はい、ということで、あと1分ほど、あとはですね、うん、なんかありますかね、これ
。何でしたっけ、はい、もう寒いにつけるもんね。
そうですね、もう寒い、
あったかいもんが食べたくなった。
そうですね、
味見さんのところに鍋焼きうどん食べに行
こう、はい、あ、鍋焼きうどんいいです ね、 ね、 あとはもう本当にノーマルのうどんとかもですね、うんうん、ちょっとこの後紹介しますけども、かき小屋さんでもうどんが出たりとか、ね、
この前久々に生きうどんさん行きました、
ね、あ、生きうどんいいです ね、 ね、はい、あとは
釜揚げうどんも
かっちゃんうどんさんとかもありますし、ね、帝さんもありますしですね。そうそうそう、
やわやわね、はい、やっぱり
そう考えたら駅ってあんまりそばはないですね。
そばないですよね、はい、そば食べたいです、はい、誰かそば売ってくる。
ちょっと結構定年したら男はそばを打ちたがる、
そうそうそうそう、
よく言ったりしますけども、うんうん、ちょっとそういううどん屋さんといえば、なんか柳田の方になんか、
お、そうそう、看板だけね、
できた、できる、
ね、2月何日オープンって
書いてました ね、 ね、はい、
そんな行ってみましょうか、
今度レポートを。
そうですね、
そこは行ってみたいと思います。はい、というところですね、そろそろじゃあちょっとなんとか引き延ばして時間が来ましたので、オープニングの終わりたいと思います。
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、はい、ということで先週ですね、生き新聞さんからニュースをいっぱいお伝えして、うん、今週も実を言うとですね、ニュースがいっぱいありまし て、 って、うん、なんですけども、
県知事選とかじゃないよね。
あ、県知事選、まあ大変ですね。はい、ね。はい、で、あったんですけども、はい、まあこの後もニュースちょっといくつかあるんですけども、うん、まあ、先にですね、はい、ちょっと情報が古くなっちゃいけないので、はいはいはいはい、先週紹介しようと思ってたニュースをちょっと2つほどちょっと紹介したいと思います。はい、うん、はい、まずはですね、以前も紹介しましたけども、うんうんうん、柿ガール、覚えてらっしゃいますか？柿ガールですね。うん、壱岐の渡辺佳代さんが柿ガールということで、うん、はい。で、それの、2回目の投稿があったようです、うん。で、それでですね、まず先に言っとくとですね、
はい、
あの時アクセスランキングっていうのがあったんですけど、結構ですね、あれから柿ガールですね、うん、いっぱい投稿があるんですけども、うん、1位が11月23日、柿の日に柿ガールが始まります。あの時も1位だったんですけど、
ね、
2位が小さくても濃厚な一粒、うん、長崎の生き
素晴らしい、
石化柿、うん。で、3位が今回の記事になって、
うん、素晴らしいね。
ということで、はい。柿ガールはなんか、生きのサイトみたいになって、
もう生きといえば柿という感じ。
そうですね、はい。はい。という、で、今回のどんな記事だったのかと言いますと、生、う、き、ん、島の初めての柿小屋、柿ハウス内目庵で、新鮮な柿とフルーティーな日本酒に癒されてということで、はい、柿ハウス内目庵の様子がここに写真に載ってるんです。
日本酒あったっけ？
ということでですね、この後、その詳細も分かってくると思います。で、柿ガール、うん、渡辺佳代ですということで、まだまだ寒いですね。晩ご飯メニューの鍋率が高くなりますということで、そして先日、生き島内初の柿小屋、柿ハウス内目庵にお邪魔してまいりましたということで、内目庵の紹介とかが載ってるんですけども、うん、平日なのに満席と、そしてまずは焼き柿をいただきますという。ということで、こちらの牡蠣、長寿牡蠣と呼ばれています。一カゴ1000円、持ち帰り800円以下税込みということなので、はい。札一枚持ってったらですね、一、ね、カゴ分食べれるということで。
いや、結構な量ですよ、
はい。そうですよね、はい。
実は先週の放送の後行きましたけど。
ああ、なるほど。
はい。はい、うちスタッフ全員連れて、牡蠣食わせろって言われてたので。
なるほど、なるほど。はい。はい、
連れてきました。はい。
この、本当にさっき平日満員って満席って書いてましたけど、うん、休みの日、土日とかですね、はいはい、行ったらもう本当に多いですもんね。
予約しとかないとですね。
そうですね。うん、 で、この長寿柿の、ほんとここを書いていただいてますけども、癖がなくてジューシーで、さすがに柿小屋ということで、はいはいはい、本当になんか、ちょっと、生臭さだったりとか、うんうん、そういうのがある柿もありますけど、本当に癖がなくて、うん、なんか本当にミルクっていうですね、
そうですね、
海のミルクっていう表現にぴったりな感じの、うん、長寿柿です、うん。で、新鮮すぎます。ブリブリ感が違いますということで、
でね、
はい。そして他にサイドメニューとしても、うん、ひおうぎ貝。はい、これですね。
これね、留学生大好き
なんです。あ、そうなんですね。暑さに踊っておりましたって書いてますね。はいはいはい、費用以外1枚。
手挟まないように注意してください。
あ、そうですね。これ危ないらしいですもんね。うん、1枚200円。
はい、
そして、アコヤ貝の貝柱。うん、これ、うまいですもんね。
これうまいですね。すね、はい、いや、僕ら行った時に、欠品してたんです。
あ、実は。そうなんですね、う
ん。なんか人気がやっぱりあるんです
ね。そうそうそう。僕もここに行ったら必ず結構、はいはい、すみません、大量に食べて
だから
か。ああ、なるほど。いや、今年入ってまだ行ってます。
そうです。
そしてですね、これ僕まだ知らなかったんですけども、はい。柿風味の内目うどんということで、
うん、
新しい新メニューとして長寿柿から抽出したエキスで作られた万能調味料、うん、長寿柿だし、
うん、
そんなのがあるんですね、うん、を使って作った内目うどん、濃厚な柿の風味がたまりません。
やわやわ福岡系のうどんですかね。
ですかね。
で、
しか、500円ということで、はいはいはい、青さとですね、さっきの貝柱ですね。うん、アコヤ貝の貝柱もちょろっと入ってるということで、うん、500円で結構なかなかリーズナブルなのかな、
ね。これ食べようと思って、柿食べてお腹いっぱいになって、はいはい、すっかり忘れて。
あ、なるほど。
帰った後に気づいて、はい、あーっつって。
なんか週に一回ぐらいなんかランチとかでこんなうどんとかやってみたらですね、
ね、
ぜひ行ってみたいなとか思ったりしますけども、そしてさっきちょっと出てきましたけども、万能調味料、
うん、
長寿柿だし、
うん、
これもなんか売ってるみたいですね。
そうなんだ。
300ml、700円ということで、長寿柿を使った美味しいお出汁がやっとできましたということで、はい。そして、この調味料美味しいのはもちろんですが、とにかく簡単で万能。うん、お水に合わせて煮込むだけで、おでんも煮物も簡単に完成。この万能さで 300ml で、あ、先に値段言わなきゃよかった。お高いんでしょって言えたところでしたけども、うん、この万能さで 300ml で700円とはお買い得です。ということで、こちらには、試食でいただいた大根の煮物が書いてますけども、大根切ってですね、皮むいて切って、それでもうこの、はいはい、タレ、出汁でですね、煮込んだら、もうこれが出来上がるんでしょうね。
ちゃんと面取りしてね。
そうですね。
はい、
そして、先ほどタイトルのところで出てきましたけども、うん、濃厚な牡蠣に純米大吟醸横山50ということで、はい、今回は壱岐の尾屋酒造さんの日本酒、純米大吟醸横山50をいただきました、うんうんうん。よく冷えた横山50のフルーティーなマスカット風味と、うん、濃厚な牡蠣が合いますことということで、
うんうんうんうん、
はい。そして、社長と佳代さんがですね、うん、ツーショット写真を撮っているというところなんです。まだまだ寒い壱岐島からのレポートでしたということで、うん、こちらのサイトですね、Facebookページの方にはリンクをまた貼っときたいと思うんですけども、はいはいはいはい、そこのサイトから、食べログの柿ハウス一味庵の情報だったり、うん、まあ、山本真珠さんだったり、うん、尾屋酒造さんって今回登場したですね、名前もちょっと出てきたりとかですね、うん、そういう風な記事なので、もしよかったらぜひ、
で、
一気に、当該でこれ聞かれてる方ですね、うん、に関してはここに Google マップとかも載ってますので、は
い、ご予約で、
はい、ぜひ予約されてですね、一気に来る際にはもう、柿を食べに一気に来るっていうのもですね、
そうですよね。は
い、楽しみ方かなと思いますので、うんうん、もしよかったら、訪れてみてください。
いやー、安いですよ。
はい、そうですね。はい、いやでも、本当に、福山先生のその従業員の方もって言ってましたけども、うんうんうん、本当に息の中で、牡蠣を食べたいって自由は確実に増えましたよね、ここ数年でですね。
そうですね。
はい。最初は岩垣がですね。
うん、豪農ラーメンですね。
はい、先行してた感じがありますけど、うんうん、岩垣も、ぼちぼちですね、はいはい。そういうシーズンにもなってきますけども、ね、はい、この冬の普通のノーマンの牡蠣もですね、うん、非常に美味しいので、
はい。
はい、ぜひ、壱岐で皆さん牡蠣を食べましょうと。
はい。
はい、で、壱岐で牡蠣を食べたい。食べたいけど、うん、なかなか壱岐にですね、なかなか行けないなという方は、こんな、提案も一つということで、こちらですね、1月24日付の西日本新聞さんの、はい、
うんうんうん、
寄ってみてんっていうですね、
うん、
寄って、寄るのですね、寄ってに魅力的な身の見てんですね、
うん、
見てん、店ですね。はい、ということで、そのコーナーで、居酒屋壱岐の島、長崎壱岐の食材を使う福岡市中央区ということで、
はいはいはい、
こちら、オーナーは長崎県壱岐市出身の石橋さん、うん、45歳、
うん、
福岡市内にある和食店での修行を経て、昨年8月に同市近 下鉄、七隈線六本松駅そばに店を構えました、うん、
結構近いみたいです
ね。近いです。この前ちょっとですね、店には入ってないんですけども、はい、前を今もう本当六本松がですね、はい、魅力的な街になって、はいはい、街になってますね、はい、で、そこの博物館入り口のところから、うん、目の前に信号があるので、それを渡って その目の前にマクドナルドがあるんです。その横というですね、うん、素晴らしいいい立地条件にあります、うんうん。で、こちら、壱岐直送の魚や野菜、壱岐牛などを使った料理が楽しめると、壱岐の魅力を広める店を目指して頑張っていますということですね。こちら、調べてもらったら分かると思うんですが、まあ、この壱岐の島、はい、六本松かなんかで検索していただいたらですね、インスタグラムも結構積極的にされてて、はいはい、いろんな、食材だったりとかですね、店の周りの風景だったりとか、載せられてますので、それだけでもなんか行きたくなるのかな、とですね。そしてこちら、おすすめは、1日6食限定の自家製、壱岐ローストビーフ、うん。はい。これですね、いいですよ。写真見たけどですね、はい、やっぱり本当冗談抜きよだれが出そうなぐらいの、はい、ローストビーフ。
お腹空いてきたな。
そうですね。ちょっといい、
食べ物の話題なんですね。
はい。そして、現地で手作りされた玉ねぎドレッシングで味わうと。はい。このローストビーフですね。はい、そして、壱岐産の豆腐を注文後に揚げる。品や、アジの一夜干しも人気がある。うん、酒類も壱岐特産の麦焼酎が好評だということで、はいはいはいはい、少なくとも僕はサイトを見た限りではですね、七倉全部お酒が揃っておりますので、はい。で、壱岐の、今紹介した以外にも壱岐の食材っていうのがいっぱいありますので、はい。壱岐が懐かしいという福岡の方、はいはいはい、福岡で壱岐を感じたいという方はですね、うん、六本松、本当に、駅地下なので、車で行かなくてもいいので、はいはいはい、飲んでも安心とですね、そうですね、その代わり、終電だけ乗り過ごさないように、はい、気をつけていただけたら
まあね、壱岐焼酎は料理に本当に合いますからね。
合いますね。うん、はい。で、こちら、日曜と祝日は定休ということなので、はいはいはいはい、できたら月曜から土曜日までの間に行ってください。はい、という、六本松の、壱岐の島さん、居酒屋壱岐の島さんの紹介でしたと。はい。はい、というところで、先週紹介しようと思ってた、二つの記事だったんですけども、うん、続いてはですね、うん、今週の壱岐新聞さんから行こうと思うんですけども、うん、こちらですね、うん、壱岐新聞さん、2月2日付の一面ですね、はいはいはいはい、離島留学志願者が26人、うん、コース初の定員超えということで、うん、こちらは、素晴らしい話ですね。
本当ですね。
はい。実を言うとこの前ですね、たまたまなんですけど、はい、髪を切りに行った時に、はいはいはいはい、ちょうどこの離島留学生がですね、はい、僕の前髪切ってですね、はい、すごくなんかその店の方とですね、はい、僕と、その子たちでちょっと話盛り上がったんですけども、はいはいはいはい、すごくなんかユニークな子で、はい、どっから来たって言ったかな。
男の子？
男の子二人ですね。二人とも長崎だったかな。長崎だったと思うんですけども、本当に積極的で、はいはいはい、すごく、なんか話も面白くて、なんかいい子たちだなって思ったんですけ ど、そんな子たちがまた、壱岐に来てくれるんじゃないかなっていうのがこのニュースなんですけども、まあ、東アジア歴史中国語コースには、島内13人、はい、うん、県内島外4人、うん、県外9人の計26人の志願があったと。
結構な数。
そうですね。昨年の同時期の志願者数は10人。うん、だから16人
増えてる
わけですよね。すごいですね。で、定員を超える志願者があったのは平成15年のコース設置以来初めてとなったと。うん、はい。これなんとか広げるわけいかないんですか、
ね、定員ですね。まあ20人程度だからね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、はい。
ですね。あ、そうなんですね、はい。そしたらですね。はい。で、県内で5校が、離島留学を実施しているが、志願者が定員を超えたのは壱岐校だけで、うん、毎年人気の高い津島、うん、津島高校国際文化交流コースは18人。
うん、韓国語ね。
あ、なるほど、なるほど。五島高校スポーツ、うんコースは15人の志願で定員割れだったと、うん、離島留学特別選抜は各高校で6日に面接、
うん、
6日、ってことはそうですね、これが流れてる頃には、はい、もう試験が行われてるのかなとですね、うんうん、作文小論文などを実施するということなので、まあちょっと今ドキドキされながらですね、さすがにこれ聞いてないですね、そんな
やっぱね中国語はものすごく需要が多いみたいです、
は
い
は
い、
これからは特にですね、
ちょうどたまたま土曜日に事務長さんと、はい、お会いして飲む機会があって、はい、話してたんですけど、はい、やっぱりね、人気があって、うちの、何か、はい、ああ、ここに就職するんだっていうようなところから引っ張られるって言って
ました、ね。なるほど、なるほど。 だってあのもうあの今まあアメリカがですね、はいはい、ちょっとあの自分で自分転ぼうとしてる、あ
アメリカラストね。
そうですね。なので中国はですねこれから力をつけ て、ま
あね、今からね、
は
い、もうあと何年かで GDP もアメリカを抜くんじゃないかって言われてるからですね。
なので、中国語を覚えておいて損はないのかなとですね、うん、難しそうですけどね。うん、ということで、この離島留学志願者26名の方ですね、試験頑張ってくださいと。はい。いうことで、次のニュースに行きたいと思うんですけども、うん、ちょっとその横にですね、うん、あの、オープニングでも多分話したんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、寒いですね。
寒
石田で氷点下 4.1 度、ね、観測史上5番目の低温ということで。
なんかこんなにいっぱい寒い日が続くって感覚ないですよね。
ないですよね。なんか、4.1 度でもやっぱり普通は寒いじゃないですか。うんうんうんうん、でも、この氷点下 4.1 度がそんな、ね、そうそう、経験してると、もうなんか3度4度ぐらいやったら、あ、今日ちょっとなんかあったかいですね。思えるようになってきましたよね、うん、だったんですね。
車につららがついてたりとかしますからね。
してますね。ねいや、昨日、ちょうど、まあ、日曜日ですね、はいはいはい、ちょっと、外に出てて、久留米のあたりにいたんですけども、うんうん、車で行ってたんですよね。はいはいもうちょっとですね、夕方外に出たらですね、ちょっとやばいぐらいの雪になってて、これはチェーンも当然してなかったので、うんうんうん、これはやばいと思って、でも、うん、8時半の船には乗らなきゃいけないと、うんうん、高速はもう無理だと、これは。うんうん、で、下道でのろのろ行ったらまあ間に合うだろうけど、うん、途中で筑紫野と太宰府と、もっと、
筑紫野結構降るんだよね、
そうそうそう積もるところがあるから、うん、これはやばいかなと思って、もう和立ちをのろのろ行くしかない。もう全然最悪、はいはいはい、
そんなに？
そう、職場にごめんなさいって言うしかないかなと思うぐらいもう、うん、もう完全にですね、交差点とかでももう積もるぐらいに久留米の方なりかかってたんですけども、筑紫野太宰府に抜けると逆に止んでたんですよね、
うん、
そうそうだからはぁ助かったと思って胸を撫で下ろしたぐらいだったんですけどもでもちょっともうこれ収録してる今夜とかでもですね、
うん、
もしかしたら積もってるかもしれないしはいちょっと皆さんしばらくはちょっとまだですね、
ここ何年こんな冷たいのが続いたの
そうですね。
記憶にないですよね。
はい。道路の凍結だったり、水道だったりとかですね。ちょっと、生き死になり変わって、はい、啓蒙し、
あ、本当本当。
啓発をしとこうと思います。はいはい、啓蒙っていうのが差別用語らしいです
ね。
そうらしいですね。啓発をしとこうと思います。で、続いてはですね、うん、ニュースは、こちら、その寒い中、駅伝、
うん、
県下一周駅伝大会が行われたんですけども、なんか今、壱岐の小学生強いらしいですね。
本当強いですね。
小学生が3連覇達成ということで、うん、総合は10位で躍進賞と書いてるんですけども、うん、まあ、この前も紹介させていただきました、ニューイヤー駅伝を走った川谷さん、平松病院の川谷選手とかですね、中心に、結構いろいろ選手頑張られたみたいですけども、はいはいはいはい、何よりも底力を見せつけたのは今年も小学生だったと、
うん、
3日目の小学生区間は壱岐 A チーム女子の野村さんが2位に10秒差をつける4分57秒で区間賞、うん、男子のもうこのニュースでも何回も出てくる竹下くんに襷をつないで、
はい、
その5年生ながら区間賞を獲得した竹下くんは昨年のタイムをさらに8秒詰めて4分36秒で2年連続の区間賞、
はいはいはいはい、
区間記録に5秒差まで迫る好記録をマークしたと。ということで、
壱岐、
ね、A チームは2人とも1位で、小学生区間総合は2位平戸に27秒の大差をつけて、同区間で3連覇を達成したと。すごいですね。
でも結構な人数走るんですよね。
はい、そうらしいですね。はい。で、昨日も、壱岐の中でですね、はいはいはい、駅伝が行われたりしますけれども、はい。本当に、
おいっ子も、はい筑波大学行ってるのを帰ってきて走ったって言って
ました。なるほど、なるほど。ここに、はい、ここですね。はい。結構でもこれ、見てたら大変ですよね。なんか、同じ人が、2回走らなきゃ確か行けない。
あ、そうなの？
そうです。人によってはですね。だから、例えば、
平松の病院の方は2回も走ってますね。
ですし、
1日目と2日目も。
おいごさんもこうですよ。
本当だ。
はい。
知らなかった。
はい。ということで、はい、みんな、頑張っていただいて、で、ここに出られたメンバーとですね、うん、ちょっと話す機会とかもあったんですけども、
はいはいはいはい、
やっぱりすごく大変だけど、すごい楽しいらしくて、はい。来年もまた行きたいと言ってた
ので。平和病院の人もいらっしゃるんですか？
いや、ちょっと、
違うです、ね。
飲みの場で。
ああ、なるほど。はいはい、はい、
はい。ということで、駅伝どんどん盛り上がっていく中で、うんうん、さらに、道下さん。
はい、はい、
視覚障害女子マラソンですね。うん、世界記録樹立した道下美里さんが、1月の6日8日に、チーム道下の5人と共に、壱岐市で強化合宿を行っていたそうです。はいはいはいはい、ということで、はい、まあ、去年の5月にですね、はい、ロータリークラブの創立50周年記念公演の時に来られてたんですよ、はいはい、その時以来の来島だったということで、うんうん、で、で、それで新春マラソンにもそのまま出ようかなということで、うん、この、時期のですね、壱岐来訪を早から決めていたんですけども、うん、いろいろ曜日の都合で14日開催だったので、
今回ね。ちょ
っと今回は強化合宿に変更したと、ね、いうことになったそうですね。
多分いつもとこう違う日曜日のあれが、はい、ちょっと今年は違ってますね。そうですね。それで多分最初はそこを予定してて、は
い、予定してたんです
けどね、もう決めてたんでしょうね。は
い、で、まあ、今度、毎回、いつもですね、大濠公園で、うん、トレーニングしてるらしいんですけども、うん、今回は半の辻ガイダンス周辺で、走り込んだらしくてですね、うん、はいはいはい、で、まあ、環境を変えてリフレッシュをしながらトレーニングに打ち込んだと、ね、はいはい、沿道から道下さん頑張ってと市民の声援も飛んだということで、ほんとなんか、ちょっと陸上ブームが、
そうですね、は
い、どんどん進んでいる中ですね、ちょっと、ある方はスタートラインに今年立たなかったという方もいらっしゃったので、来年は、はい。来年食べるかな。
しかも、理由が二日酔いですからね。ね、
はい、ええ。はい。そんな方もいらっしゃいますということで。
飲むのも控えた方がいいかもしれない
ですね。はい。というところでですね、うん。で、そしてですね、スポーツといえば、はい、この時期はですね、毎年あります、生き生き綱引き大会。はいはいはい、2月18日ですね、月普通ふれあいセンターの方でですね、午前9時半から行われます。で、参加チームの募集はもう2月4日日曜日に締め切られたそうなので、はい、今からという方はちょっと難しいんですけど、うん、もはい、ぜひ応援に行く、見に行くっていうことはですね、はいはい、まだまだ可能ですので、2月18日、日曜日午前9時半、次、ふれあいセンターにもしよかったら行かれてみてくださいと。はい。はい、というところと、あと、もう一個ですね、うん、そうそう、紹介しようと思ったのが、うん、4面。
うん、
全国に羽ばたく生き生きサポートショップ。これ毎回紹介してるんで、一応今回も紹介してみようかなと思うんですけども、片方はもう有名も有名ですね。
おー、ここか。はいはい。
福岡市博多区、肉への徹底的なこだわり、
うん。
創業以来、私たちはお客様に質のいい美味しいお肉との思いでご提供してまいりました。うん、仕入れた肉は試食する。試食した段階で少しでも納得できなかったら仕入れはしない。
うん、
地元の自然と気候に恵まれ、良質かつ安全な飼料で育てられ九州の黒毛和牛で、これは素牛なんですかね。
元牛？
あ、元牛ですね。元牛から一貫して肥育する生き牛をはじめ、うん、佐賀、伊万里、宮崎、福岡、鹿児島など厳選した素材をぜひご堪能ください。
はいはいはいはい、
生牛は要予約ということで、うん、このお店の名前はどこかと言いますと、
生牛要予約だったんだ。
要予約なんですね。うん、大東園さんですね。はい、もう福岡では知らない人はいない
って ですね。カウンターに生牛ってでっかいの。
そう、書いてますもんね。あと、プレートがありますもんね。はい、プレートというか、機能ですね、うんうん。立派な、一番目立つところにありますもんね。うん、ということで、大東園でですね、皆さん、生き牛をいっぱい食べましょう。
はい、
財布にはいっぱいお金を入れていきましょう。
そうね、
はい。というところで、ね、で、もう一件ですね、これは僕は初めて知ったんですけども、
今泉
のですね、うんうん、外観は古いアパート、
うん。
でも、一歩店に入り、カウンターに座ると正面には窓があり、
うん、
その窓からはライトアップした庭の竹が見え、一見高級感さえただ感じますと。
はいはい、
しかし、食事の価格はリーズナブルにして、何度も足を運んでいただけるように心がけています、
うん、
外観からの想像を超えた異空間の店ぜひご来店くださいますということで寿司どころ何は、
うん、
ということでなんかそういうですねなんか高級なあのなんかそういうような店でですね、
はいはいはい、
しかも寿司どころといったらなんかいっぱいお金を取られるんじゃないかとか思ったりしますけども、
ね、
まあ通りの奥で隠れ家のような店ということなので、まあ知る人ぞ知るような店なんですよ ね、
そうなんですね、
はい、で、こちら写真にはですね、
うん、
まあ、ウニの軍艦じゃなくて、はい、もうウニですね。
ウニですね。
はい。で、他にもいろんなお寿司が載ってます。どれが生きさんかっていうのはちょっと何とも言えないですけども。
はいはいはい、
ということで、このお寿司どころなにわさん、
うん、
福岡市中央区今泉2丁目、うん、1-12渡辺アパート1階。で、電話番号は福岡 092。 711-0715 ということで、うん、もし福岡でですね、ちょっと、うん、あ、今日何食べようかなって思った方はですね、うん、こちらの方、さっきの生きの島さんもそうですし、はいはいはいはい、こちらの何和さんもですね、うん、ぜひ立ち寄ってみて。
生きの食材を扱ってるお店増えてきましたよね。
はい、そうですよね。うん、この生き生きサポートショップも、うん、あの、今までは知ってるお店のローテーションみたいな感じでしたけども、なんか最近は、ね、あれ、これどこだろうって思うところが増えてきた感じがしますね。うんうんうん、と思えば、この、あの、もう大東映さんのようなですね、まあ、ね、もうあの、うん、ずっとお世話になってますっていうような、はいはいはい、お店もありますし、大東園さんにもお金の余裕があるときは皆さん、はい、行かれてみてください、はい、というところで今週のニュースこの辺で終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。